皆さんこんばんは。ずいぶんと寒くなりましたね。すっかり秋、行楽のシーズンとなりまして、 GoTo 利用のご旅行などで街はにぎわっているようです。さて今夜のゲストは私の高校時代からの友人であり、プロミュージシャン、そして日本作編曲家協会理事を務めていらっしゃる竹永京子さんです。
皆さんこんばんは。竹永京子です。えりちゃんありがとう、呼んでくれて嬉しい。久しぶり。何年ぶり？
6年ぶりだよ ね。コロナの前だもんね。
本当本当、最後に会ったのがね。お元気そうで今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。あの地元のね、実は京子ちゃん世田谷、そうね、在住でしょ。
実家がそう、今住んでるところは内緒よ。
今違うのね。
そうでもね、だからあの FM 世田谷さん、よく聞かせていただいております。
はい、地元です。いろんなことね、あの PR してもらえるかなと
思って、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
まずですね、私もあんまり京子ちゃんのことを詳しくね、ほりはほり聞いたことがないので、あの今までの、活動とかを含めて、
長いからね。
そう、
どっから行く？
私は高校生のところまでで終わってて、その後は、大学はどこだったっけ？
大学はね、神戸女学院大学の音楽学部ピアノ科卒業しております。そう関西に行ったのよ。
割とあんまり行かない方面だったんだよね。そう、みんな東京の方とか出るんだけど、
そう、あのね、母が神戸女学院大学の英文科卒なの、うち。だからね、2代とか3代とか神戸女学院って多いの。お嬢さん行かしたり、そこで私はピアノを専攻してたのよ。なんか今笑ってるけど、なんで笑ってんの？ピアノ科専攻よ。お笑いじゃないわよ。
お笑いもやってたじゃん。
お笑いもやってたわよね。落語やってたわよね。やってた、
さっきそれこそさ、
高校の時ね、
バンドやってた、
バンドやってたよね、高校の時ね。
私ちょっとあんまりその記憶が、あの今なかったのね。バンドやってたっけみたいな感じだったの。大学でもやってた。
大学もやってた。だから高校の時はそれこそほら、オフコースバンドやってて、ほら、あの私たち音楽学部はあの高校の時は音楽科なのよね。だ普通科が9クラスの中に、音楽科が1クラスっていう、
おかしなね、
ね、
そういう、おかしな40人のね、
面白かったよね。そう40人で男子が1人っていうね、すごかったよね。
すごかった。しかも3年間クラス変わらないからね。
そうだからみんな仲良くなってね、すごい楽しい。
何も変わらなかったから、そうなの、珍しい学年だったね。
そうだから3年間びっちりみんなと一緒に過ごしてる中で、1学年上の先輩たちとバンドやってた、オフコースのバンド。そう普通科の先輩と。
それ
でなんか私たちがすごいほら厳しく、音程厳しいじゃない私たち、だからこう先輩たちのコーラスになんでこの音が取れないんですかとか言って、なんかこう普通にやってたんだけど、未だに会うと、もうむっちゃくちゃ京子ちゃんたち怖かったって言って言われちゃうの。
普通だと思ってたこと
が、なんでこの音がみたいな。
あ、なるほどね。
だがこれですみたいな。
そんなやってたんだ
ってやってたらしい。
そうなんだ。私はさ、帰宅部だったからさ。
そうか、えりちゃん、
私は田舎もんだから、あの通学に時間かかるもんね。
いや、えりちゃんはね、皆さんね、スターだったから、高校の頃から
やだ、変なこと言わないでよ。
もうね、いや、ピアノ科から歌科にね、歌が本当にね綺麗でね、えりちゃんの声。
歌が上手かったから変わったんじゃなくて、ピアノが下手だったから変わったって口だからね。
違うわよ、皆さん違います。歌が本当にね、もう歌がね美しかったから、
そうやってものはいいようだね。そんな風に考えたことがなかったけど、私マイナス思考だからさ。
え、そうなの、えりちゃん。
そう、全然ポジティブに考えられない性格してるの。いや、今そんな風に初めて言ってもらって、あ、そうだったんだ私って思っちゃった。
なんかね、あのその高校の時のテストで、あのピアノ科、もともとえりちゃんも私もピアノ科なんですけど、そのピアノ科の他に副科って言ってね、こう他の副専攻っていう専攻する時に、私たちはそのピアノ科の人は大抵みんな声楽を取るんだけど、その副科の声楽のテストの時に、エリーちゃんの声があまりにも美しくて、もう本当にどよめくぐらい綺麗だったの。
そうかな、
本当に。それでエリーちゃんが、じゃあ私はピアノ科じゃなくて副科で、こうあの副科だった声楽科をね、これから専攻するって言った時、もう拍手喝采だったよ。もうスタンディングオベーションだったよね。
それがさ、副科でさ5もらってたのにさ、専科になったら5もらえなくなってさ、
どういうこと、
どういうことなんだろうね。
どういうことだって、小栗先生なんつってね。いや、楽しかったよね、高校時代ね、本当にね、
まあ、何十年も前の話って思えないぐらい、昨日のこと、
2、3年ぐらい前、ね、もう永遠のね、
それはそうとさ、きょうちゃん、
何、
この 直近のなんか活動ってあるの？
直近の活動もちろんもちろん、今年はね本当にいろいろ楽しくて、あのカシオペアとかバンドわかるかな、うん、
大好き。
本当カシオペアのベースの成瀬さんとか、あとショウヤわかる、うん、レディースバンドのショウヤ
わかるわかるよ、
あの寺田恵子さんの、うん、ショウヤのドラムのみったんさんとか、うん、と一緒にあの9月にディスコバンドを結成して、私はキーボードとアレンジでディスコやったのよ。むちゃくちゃ楽しかったの。これが
私さ案内もらってたんだけどさ、そうあの友達のクッコっていうのは、あの
行ってくれたらしい、ね、だけどさ、クッコが名古屋から駆けつけてくれ、
行きれなかったんだけど、全然もう私すっごい興味あるのね、そういうの、うん、っていうかさ、え、きょうちゃんそういう人たちと知り合いなんだね、うん、すごいね。
むちゃくちゃ面白かったよ。で DJ の DJ オッシーさんっているんだけど、うん、DJ さんも入ったから、うん、むちゃくちゃ盛り上がって、もうそれこそあのジュリアナセンスとかもお客さん持ってきて、もう本当に楽しかった、
うん、
またやる。この企画はあの本当続けていけると思うんで、もうぜひぜひ
ぜひ、あの日曜日とかあのそういう日にやって
出ていける時にね、出ていける時に、なんかね曲もほらアースウィンドアンドファイヤーとか、もうあのセプテンバーとか、あともうダンシングクイーンとか、そうなの。それでコーラスを3人お願いして
入れて、私
もエリちゃんも来る。もうこれだから陽子さんご存知、
陽子さん知ってる、陽子先生知ってるよ、
ね、それとか、うん、あの石塚まみちゃんってね、まみちゃんはね、今渡辺真知子さんとかの、もうバンマスやってる、もうピアノもすごい上手いんだけど、歌も最高に上手い石塚まみちゃんって言って、あと斉藤妙子さんとか、そのもう本当にもうスタジオのコーラスの3人がバンって入ってくれて、それとあとブラスも入ったの、ブラスセクションも、あのサックスとトランペット、でも最高に楽しくて、
さ、なんか今そんな話聞いてるとさ、なんか、え、私の目の前にいる人本当に京子ちゃんっていう感じ、
もう京子ちゃん本当にもう
信じられない、
京子ちゃんです、
すごいね。いや芸能人だよね、
もう全然違うから、もう芸人でしょ芸人でしょ、
またやってる落語、
落語、落語ね番長皿屋敷でしょ、
やってたじゃん、やってたね、すごいと思った時も。でも今も今の方がずっとすごい、ね、
とんでもないです、
う
ん、
ね、で他には
そうなの、
編曲のお仕事、
うん、今回ちょっといいのかなこれ、うん、11月の13日と 14日に、うん、兵庫県の宝塚市の宝塚ホテルで、9月に対談なさったばっかりの宝塚を、オトクリスさんの、コンサート&トーク&ライブショーみたいな、それが13日と14日にあって、私はピアノを担当させていただくんですけど、なんかね13日に発売、13日の分のチケット発売したら即完売になって、もうその日のうちに14日の追加公演が決まったの。お父さんすごい、クリスさんね、人
気がやっぱりね、
まあ、そうよね、うん、なんかね、2番手の娘役さんだったの、9月に対談なさったばっかりで、うん、頑張ります、
頑張って
頑張りますよ、うん、
でまだある
ね、もう一ついい、これはね、11月の25日です金曜日に、サントリーホールブルーローズの方で、コーラスプラスっていう、これも、そういう企画なんですけど、普通あの女性コーラスとか、コーラスってこう伴奏はピアノっていうのが多いじゃない、コーラスの女性合唱曲、
うんね、
でもそれをこう、あのピアノの伴奏じゃなくて、例えばこうサックスであるとか、うん、バトーキンであるとか、トロンボンであるとか、バトーキンってモンゴルの、そうそうそう、うん、の楽器とかでやるっていう企画があって、
それ何、複数のそういう楽器を使うっていうのって、1個の単体でサックスだけで伴奏するっていう、ね、
うん、サックスだけで伴奏した
り、
そうなので、そういうのが今回このコーラスプラスがもうなんと6回目なんですよ。そうなので、今年は、うん、あの何で伴奏するかというと和楽器、うん、だからその13弦のお琴とか、うん、お琴も25、13、17、27もあるのかな、うん、そうそう。
京子ちゃんはどういう作品を作ってるの？
あ、私はね今回と女性合唱曲プラス13弦のお琴で書きました。
お琴、
お琴
ってどんな譜面なの？
お琴は、あ、でもねもうね今本当に普通の、あの音符で書いて大丈夫、
数字とかじゃない、
数字じゃなくて、あ、そうなの。でもねお琴初めてだったから、うん、あのお琴 の、 あのお師匠さんいるじゃない、その方にちょっとご連絡させていただいて、そしたらあのお琴をねやっぱり自分の家に持ってないとダメよって言ってくださって、お琴貸していただいて、
聞いてる、
もう家でやってみたら、お琴っていろんなことができるのよ、すごいの、うん、 そうでも最初も初日から、うん、あの桜桜とか、うん、タンタントンピンピンピンなんてやっちゃって、うんうんうん、私おこといけるみたいな
器用だね。
うん、でなんかそのおことと女性合唱曲で書いたんですけど、これが本当にあのものすごい先生方、私は全然なんだけど、あの今の朝ドラ書いてらっしゃる、風紀晴美先生とか、うん、あと湯浅丈司先生、うん、でこの間お亡くなりだったんですけど一柳俊先生、うん、もうあのご遺作になると思うんですけれども、あのその先生方と、8人で1人1曲ずつ
作品をね、
そうです、はい、
演奏していただける。
そうなの、そうなの。
もう一度日にちと場所を、
はい、11月25日サントリーホールのブルーローズでございます。でこれが、チケットがですね、お申し込みがぜひ日本作編曲家協会、今はちょっと、お電話番号がこれか、これ お電話番号6666-6266ちょっとこんなお電話番号皆さんちょっと調べてみて、日本作編曲家協会、ね、ホームページでお願い。
ネットがあるからね。そうなの。こちら でできれば、竹永京子の枠で、はい、聞きましたというふうに言っていただけると嬉しいかなっていう感じかな。
はい、ね、はい、お値段がね、前売りが、4800円です。
4800円、
はい、
お安いですね。
ありがとうございます。
あのそんなだって初演でしょ、
ね、そうなの、全員初演なの、ね、すごいよこれ。
そういうのってすごいよね。
ぜひぜひ、もうあのなかなかねこの現代曲って集客難しいんですけど、うんうんうん、もう皆様のこのラジオのお力、うん、FM 世田谷さんの、ね、ぜひお力をお借りしたい、
ね、近いんだよね、その私場所全然わかんない。
六本木だからね。
六本木と新宿って近いの、
うん、そう、新宿じゃないかな、六本木。
六本木と、
うんうん、ぜひよろしくお願いします、
ね、はい、あのぜひラジオをお聞きの皆様、うん、サントリーホールの方へ、
はい、
11月25日お時間は6時半開演ですね、は
い、そうですね。で、はい、会場にもちろん私もおりますのでよろしくお願いします、
はいはい、実物をね、あの宝塚 あの男役ってやってもおかしくないぐらい本当に美しい方なんですよ実はね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとう。
実は来月で最終回となります。ちょっぴり残念ですが、来月もぜひ最終回お聞きいただきたいと思います。今日はですね、私のその古い友人京子ちゃんがスタジオに来てくださって、せっかくなので一緒にコラボをお願いしたんですね。曲は歌って死ねるならという曲なんですけれども、最後にお聞きください。それではまたお会いしましょう。エリカでした。
戻れない、もう帰れない。